耳で立ち読み新刊ラジオ、皆さんこんにちは。新刊ラジオ第617回9月25日号、ブックナビゲーターの矢島雅宏です。皆さん広報という仕事ご存知でしょうか。まあおそらくですね、皆さん名前は確実に知ってると思います。ですが、広報の仕事についていない方は、広報の人がですね普段何をしているか知らない方多いんじゃないでしょうか。まあ各言う僕もですね、今回この本を読むまではですね、広報の仕事をよく知らなくて、また知らないのが当たり前だと思っていたんですけども、今回ですね著者の方にスタジオに来ていただきまして、後ほどインタビュー音声流しますけれども、広報ってね今の社会また会社に必要なんだなーってのをねすごい実感しました。というわけでね、今回は、広報の仕事についている方、またついていない方、もしくはこれから広報の仕事をやってみたいなという、まあ、興味本位もいいんですよね、ぜひ読んでほしい一冊をご紹介いたします。では参りましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオ、スタートです。今回紹介する本は PHP 研究所より出ております山見博康著、わかる、使える、広報活動のすべてという本です。こちらの本タイトルの通りですね、広報活動について広く学べる一冊となっています。3部7章構成で、第1部が広報の基礎のお話、これが1章と2章ですね。そして第2部は広報活動新潮流編と題されていまして、まあ、インターネットを用いた広報とか CSR、 コンプライアンス、不祥事危機対応というね、まあ、最近注目されている広報活動が解説されています。これがそれぞれ3章、4章、5章です。そして最後の第3部はですね、広報者のスキル&マインド編と題されてまして、まあ、記者会見、プレスリリースなどの具体的な手法、そしてですね著者の山見さんの提唱する広報担当者のあり方が紹介されているんですが、この広報担当者のあり方はですね社会人全般に言えることだと思いますので、かなり必見です。著者の山見博康さんは現在山見インテグレーター株式会社の代表取締役で、広報危機対応コンサルタントとして活動されています。というわけで今回はですね、著者の山見博康さんにスタジオにお越しいただきまして、この広報活動の基礎とは何か、そして重要な役割とは何か、ね、もう余すところなく語っていただきましたので、音声をお届けいたします。では、山見さんのインタビューです。というわけで本日は著者の山見博康さんにスタジオにお越しいただきました。今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
早速の質問なんですけれども、こちらの本でですね山見さんはその広報について、はい、広報イコール経営であるとか、まあ、会社を一人の人間に例えると社長が頭で広報が顔というですね、はい、まあ、フレーズを用いまして、まあ、一貫して広報の重要性を述べているんですけれども、山見さんご自身この世間一般における広報の重要性のこの認知度というのは低くなっていると感じていらっしゃるんですか。
そうですね、私が広報を始めたのは神戸製鋼という、まあ、鉄鋼の会社で、まあ、30ちょっとからつまり30年前ぐらいから始めたんですけども、やはり世間の人、まあ、あるいはあの経営者の人にとってもですね、3つ4ついろんな誤解をされているというふうに思ってるんですね。で特に経営者はこれ大企業も中小企業もそうなんですけども、広報は片手までいいんじゃないかというふうな、まあ、非常な誤解があると。それから社員はですね、広報は広報課とか広報担当がやればいいというふうにまた思い込んでる人がいる。だから自分は関係ないということをですね、はい、それがまあ社員と。それから一般の人から言えばですね、いわゆる広報というのは何か不祥事が起きたり事件事故が起きて、まあ、よくテレビで出てますから、そういうのを見てああいう時に必要じゃないかというふうにまた誤解していると。それをやはり、私の考える広報という、まあ、本質をですねぜひ理解していただきたいということでこの本を書いたんですね。
はい。で続いての質問なんですけれども、山見さんはですね、あの長く広報の仕事に携わっていると思うんですが、あの過去と現在でその広報において、まあ、時代が発達してきましたので、いろいろ変わったことがあると思うんですけども、まあ、昔と比べて今その広報活動において変わったこと、また変わらないことっていうのはどんなことがあるんでしょうか。
は
い、
そうですね、私はあの79年、昭和54年からですねずっとやってきてますけども、その当時も広報の仕事の重要性を叫び始めた頃じゃなかったかと思いますですね。でその当時からするとですね、大きく変わったことがやっぱり3点か4点ありましてですね、その一つはですねやはり破壊の時代が続いたと。 それどういう破壊かというとですね、まず価格破壊ね、ユニクロさんが出てきたりね、
はい、
それから100円ショップとか出てきたり、そういう、あるいはコンビニが出てきたこともそうですよね。それから、大企業の系列が破壊された、これは規制緩和ですね、
はい、
それからグローバル化によって海外のものが安く入れてきたとかですね、いろんなことでですね、業界が再編成されてきたという意味はですね、異分野、異業種、異系列、
はい、
この参入が非常に容易になってきたわけですね、
はい、
それによってやはり競争が激化したというのがですね、これは一つの何て言いますか傾向ですね、
はい、
それからもう一つはですね、ご承知のように IT の時代、これによってですね、それまではやっぱりファックスが中心だったのが、一挙に E メールだとかできますね。それによって何が変わったかいうと、まずスピードが変わった、それからライフスタイルが変わる、多様化するだとか、品質が多様化する、商品が多様化する、逆に多様化の時代にもなってきたわけですね。それスピードが変わることによって、
はい、
いろんなものが多様化してきたということが私は大きいというふうに思いますね。
もののスピードが上がって多様化していくということは、当然先ほど山見さんがおっしゃいました広く知らせるっていう部分に関してはかなり広報の仕事も多岐にわたってくると思うんですけども、それにはどうやって対応していったらいいんでしょうか。
それはですね、まずやはりメディアの協力をもちろん仰ぐと同時にですね、やはりインターネットを駆使することですね。
なるほど。
この仕事が大きな仕事の一つになってきたということですね、
はい、
したがって会社としてもですね、そのスピードに対応するためには、先ほど申し上げましたように意思決定を早くする、それからそれによって内外のへの対応力をつける、はい、でその内外の対応力を何でつけるかというと、やっぱり情報なんですね、
うんうんうん、
それ情報はいかに早く多岐にわたって他社よりも入手して、はい、それを分析して、はい、でその将来の展望を早くこう築き上げて、でアクションを取るところが勝ってくるわけですね。
なるほど。
それもやはり情報なわけですよ、
はい、
だからまあ広報というのは校長、いわゆる双方向コミュニケーション の、 そのスピードと、それからこれも多様性ですね、
はい、
多様なあのインプットアウトプットができるところ、これが必ず長けてきますですね。
なるほど。
それともう一つのはですね、あの弊害にもなるんですけども、インターネットが発達して配信をすればですね、広報が終わりだというように最近思っている若い人も結構多いということで、私は昔からやってるものにとってはですね、そんなことはないだろうということでですね、
はい、
ちょっと私はこの本でもですね、 HT の事情というのの重要性をあの言ってんですね、
はい、
どういうことかいうとですね、初めの HT はですね、あのハイテクノロジーの HT ですね、うん、でもう一つの HT というのはヒューマンタッチですよ、いわゆるアナログですね、
はい、
だからハイテクとアナログを、特にアナログ部分を増やすこと、うん、私はこれがですね、これからのキーワードの一つになるんじゃないかなということをさらに強く思ってますね。どういうことかいうと、手間をかける、人に会う、直接いいものに接する、でこういうのはインターネットと関係ないことですね、うん、ただそれをより多くやる人、これがまた別な意味でですね、この企業を私は拡大するしですね、それから、独特なそのなんて言いますか、商品作りとか、それから他社と差別化したこのコンセプト、そういうものが生まれてくるんじゃないかなというんで、ちょっと話はそれるかもしれませんけども、その情報という意味ではですね、その方の情報の重要性というのもぜひですね、理解していただきたいということで、この本にも最後の方もですね、ほとんどヒューマンタッチのことを書いてますですねよく考えれば
でもそれだけやっぱり重要なことなんだなというのが思います。
そうですね、
今はその変わったこと変わらないことという切り口でお聞きしたんですけども、
ま
あ、変わったことは当然その IT 化とメディアの対応化に伴うスピードが速くなったことだと思うんですが、まあ、それの 逆にそのスピードが速くなったことのデメリットでヒューマンタッチが減ってくるという考え方もあるかなと思ったので、
そういうことですよ、
はい、
そういうこと、それとね、手間をかけるとかいうのはですね、時間がかかるんですよ。
そうですね、
手間がかかるわけですから、
はい、
時間がかかる、
はい
ね、だからある意味ではハイテクで切り詰めた時間、ね、余裕時間をそっちへ向けることですよ。
うん、
でいかにそれを向けるかが私は差別化できる大きな要素になっていくと逆に思いますですね、
はい。ぜひその言葉をお聞きしたかったという感じだったんですけどではですね、最後になりますけども、こちらの本のですね、おすすめの読者層とまたその読者の方、またこれから読者になる方へメッセージをお願いしたいと思います。
あ、そうですか、はい。やはりですね、この本はいわゆる一般の人にですね、ぜひ読んでいただきたいと思うんですね。一般の人というのはもちろん広報の専門家にも役に立つとは思うんですけども、いわゆるビジネスに関わりのある人、それから、コミュニケーションとかそういうものにご関心のあるというよりも企業に入って自分で仕事をしたいと、あるいはなんかそういう人と会って仕事をすることを望んでいる人はぜひ読んでいただきたいと思うんですね。どういうことかいうと、私は広報という切り口を通していかに人と付き合うかというのを追求したつもりなんですね。広報の仕事というのはね、会社の中で経営のレベルで常に考えていることですね。そういう訓練をさせられているわけですね、してるわけですね。もう一つは記者とのお付き合いというのは締め切りというのがあって、時間に非常に切迫した中で、しかも経営のレベルで、しかも待ったなしで答えないといけない仕事なんです。そういうことを常に毎日毎日訓練するということはですね、それはどこの行ってもそういうコミュニケーションという意味ではですね、これに勝る仕事は私はないと。で、広報をやればですね、私はどの仕事もできると、手前味噌ながらですね、思ってますし、私たくさんのセミナーをいろいろやってます、講師やってますけども、いつもですね、あなたたちは一番いい仕事についてますねとね、あなたたちはこれをしっかりしたらどこのもんでもいけますよと、ね、これは崇高にして天がなる経営の仕事だとって私は断言してるんですね。だから結構ね、アンケートでもその言葉に勇気づけられましたとか言ってね、いう方が結構増えて、私もそれを理解していただくだけでもですね、その人たちが意欲を持って企業に帰ってね、そういう社長と同じ仕事をするんだとね、それで生きがい、それから社員に責任感、自信、誇りを持たせ、帰属心を持たせですね、モチベーションを上げ、そういう仕事をするんだと言ってやるのとですね、これはインターネットで配信しときゃいいんだという人、どのくらい違いますか、意欲が。
そうですね。ね、
そこに大きな違いがあるんですね。だから私はそこを強調してるもんですからね
まあそうですね、今の山見さんの言葉とあとこの本の内容を読んで思ったことが、広報活動この詳細について山見さんご自身のお考えで、突き詰めていくと、最終的にはその人間としてのコミュニケーション、そして組織としてのコミュニケーションというものが広報活動を通じて学べると、だからこそ柳さんは自分の転職であるし一番楽しい仕事であるとおっしゃったらなと思います。
いや、もうそういうふうにおっしゃっていただきますと私の我が家を得たりです
ありがとうございます。
私の申し上げたいことを簡潔に言っていただきましたですね、ありがとうございます。
はい、というわけでね、ちょっと名残惜しいんですけれども、お時間の方迫ってまいりましたので、以上、山見博康さんのインタビューでした。どうも今日はありがとうございました、
ありがとうございました。よろしくお願いします。
はい、というわけで山見さんのインタビューでした。ですね、山見さんには本の内容に即して語っていただいたんですけれども、すっごい勉強になりました。広報ちょっとやりたくなりましたね、これは。広報の仕事がですね、すごい重要であるということと、またですね、山見さんがその広報の仕事に長年携わってきて、やっぱり大好きなんだなーというのが、もうひしひしとね、伝わってくる、インタビュー風景だったんですけれども、広報の仕事ね、普段自分と関係ないと思っていた方、またね、今のインタビュー聞いて、ちょっと広報面白そうだなと思った方はですね、ぜひこちらの本を手に取ってみてください。絶対面白いことは保証いたします。では、書籍情報です。わかる、伝える、広報活動のすべて。伝わる PR の方法からネット広報、聞き対応まで。山見博康著、PHP 研究所より税込み840円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介しました分かる伝える広報活動のすべてという本、いかがでしたでしょうか。広報活動の教科書的な本だということでですね、各書評とかね、インターネットで言われてるかもしれませんけども、僕今回ですね、山見さんと直接お話をして思ったのが、仕事のモチベーションが上がります。広報活動がね、それだけその会社の流れの根底にあるものだというその山見さんのお考えだったんですけれども、ですね、これ仕事したくなりますね。というわけでですね、新書サイズの本でとても読みやすいので、皆さんのモチベーションを上げるにはかなりね、もってこいの一冊だと思います。ぜひですね、こちらの方をですね、カバンに忍ばせて、仕事に臨んでほしいなと思いました。普段僕言わないんですけれども、ぜひこちらの本買ってください。といったところで、今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いいたしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。